皆さんおはようございます。12月17日の四日礼拝説教、これから始めさせていただきます。アドベントの第3の四日を迎えております。あと1週間でクリスマス、そして2023年ももう残すところあと2週間で、ですね、終わって新しい年を迎えるということになりまして、何かと、忙しい毎日だと思います。しばしの間ですね、今日も、御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日は与えられました聖書は、旧約聖書の最後の、書簡でありますけども、このマラキ書からですね、御言葉に聞いてまいりたいと思います。バビロン捕囚から解放されましたこのイスラエルの、民ですけども、希望に燃えて国の再建をですね、図り始めるんですけども、いろんな妨害がありました。また飢饉などもこの頃あったためにですね、本当に一時エルサレム神殿のこの再建はですね、中断されたということもあったわけですが、人々はですね、この本当に、毎日の生活にも追われていたわけです。その時ですね、預言者のこの第三イザヤと言われている、ですね、預言者が出てきます。そしてハガイが立てられてきまして、人々をですね、励ますわけであります。このハガイ書のですね、2章の9節にこうあります。この新しい神殿の栄光は昔の神殿に勝ると万軍の主は言われる。この場所に私は平和を与えると万軍の主は言われると、そのように、記されております。主のためにですね、神殿を建てよう。そうすれば主は大きな祝福を与えると約束されたと、ハガイはですね、人々を励ましたわけであります。そして紀元前の、515年で神殿はですね、再建されました。人々はですね、この神殿の再建を本当に喜びまして、これからは主の祝福がいただけると、生活は良くなると期待したわけであります。しかしですね、人々を待っていたのはですね、本当に凶作でした。そして飢饉でした。人々はですね、本当につぶやき始めるわけです。このマラキ書の2章17節にですね、裁きの神はどこにおられるのかと、どこに正義があるのかと嘆くわけです。神殿を再建してもですね、何も起こらないし、相変わらず生活は厳しいじゃないかと。で、まあ宗教的なね、こう決められたことはまあ継続されていたんですけども、どうもこの時代、信仰の熱意というものが、消えていたようなんですね。このような時代にですね、建てられましたのがこの、預言者がマラキという人でした。時はですね、紀元前460年頃、バビロン捕囚から70年ですね。神殿の、再建がなってから約50年ぐらいでしょうかね、の時だったようです。マラキはですね、人々に問いかけるわけです。マラキ書のですね、1章の、2節でありますけども、こうあります。私はあなたたちを愛してきたと主は言われる。しかしあなたたちは言う、どのように愛を示してくださったのかと、このようにですね、記されてます。 民は言うわけですね。過去においてあなたは私たちを愛してくださったと、エジプトから引き出し招き出してくださった、そしてさらにバビロニアからも引き出してくださっていると、それは分かっていると。しかし今の私たちには何の恵みもないではないですないではないでしょうかと、愛していると言われるなら印を見せてほしいと、私たちの生活を良くしてほしいということを言ってるわけですね。この気持ちは私たちも理解できますですね。本当に、苦しみの中にこのある時ですね、人々は救いを求めて教会に来るんですよ。そして神様の愛のこの物語を聞いて悔い改めて洗礼を受ける。しかし洗礼を受けてもですね、何も変わらないじゃないかと、病気もかかっても治らないし、また日々の生活も苦しいと、貧しい生活が解消されるわけではないと、本当に見せてほしいなと、私たちもそういうことを求めるわけですよ。一生懸命に祈りを捧げてもね、現状変わらない、そういうこともね、いっぱい皆さんも経験されるんじゃないんでしょうか。実際そうなんですね。恵みの喜びのないところではですね、捧げ物もこのおざなりになってくる。人々はですね、生贄の動物を捧げるときにですね、このどうもこの病気の羊とか、傷のある動物を捧げたこともあったようなんですね。一章の、8節、マラキ書一章8節にこうあります。あなたたちが目のつぶれた動物を生贄として捧げても悪ではないのか、足が傷ついたり病気である動物を捧げても悪ではないのかと、それを総督に献上してみよと、彼はあなたを喜び受け入れるだろうかと万軍の主は言われると、そのように記されています。まあね、どうせ恵まれてないんだからと思う時ですね、一番いいものを捧げることはできないんですね。この相手がこのまあね、素晴らしい人だったら、例えばね、相続みたいなもんでしたらですね、一番いいものを捧げるでしょうけども、悪いものを捧げれば命がある、危ないんですよ。しかし相手が神様であれば、まさか命まで取られることはないだろうと人々は、まあ、決めつけているわけですよ。ねえ、本当に、思い切って捧げない、このぐらいでいいんだと思っちゃう。ねえ、今でもそうじゃないでしょうか。生活も大変だから、ねえ、あるいはみんながやってくれるから自分はこのぐらいでいいよと、そういうような思いにどうしても人間ってなっちゃうんですよ。そういう民にマラキはですね、悔い改めを迫るわけです。それが3章の7節以下の記事になってますですね。3章7節以下、あなたたちは先祖の時代から私の掟を離れ、それを守らなかった。立ち返れ私に、そうすれば私もあなたたちに立ち返ると万軍の主は言われると書いてあります。人々は言います。どのように立ち返ればいいのかと、ね、今でもそうじゃないでしょうか。どうしたらいいんだと思いますよ。そしたらね、マルキはこう言ってるんですね。収入の10分の1を捧げてみようと。 自分の身を切って捧げてみなさいと。その時あなたは私が生きていること、あなた方を愛していることがわかると、この三章十節以下で言ってます。十節から十一節にこうありますよ。自分の十分の一の捧げ物をすべて蔵に運び、私の家に植物があるようにせよと。これによって私を試してみようと万軍の主は言われる。必ず私はあなたたちのために天の窓を開き、祝福を限りなく注ぐであろうと。また私はあなたたちのために食い荒らすイナゴを滅ぼして、あなたたちの土地の作物が荒らされず、畑のブドウが不作とならぬようにすると万軍の主は言われるとですね、そのように記されてますね。あなた方が干ばつとか凶作とかね、このイナゴなんかの害に悩まされたのは、あなた方が本気で私の祝福を求めなかったからだと。だから本気で求めてみようと。そうすれば私がどのように答えるかをあなた方は知るだろうと、マラキは言葉を取り継ぐわけです。マラキの予言に対する人々の反応はまちまちだったと思います。ある者は言いました。3章の14節にね、こうあります。神に仕えることは虚しい、たとえその戒めを守っても、万軍の主の御前を喪に服している人のように歩いても何の益があろうかと。他方、マラキの予言を真剣に受け止めて悔い改めるも出てきたわけです。3章の16節ですが、その時主を恐れ敬う者たちが互いに語り合った。主は耳を傾けて聞かれた。主の御前には主を恐れその皆を思う者のために記録の書が書き記されたとあります。ですね、本当に人の思いっていうのは様々ですね。本当にですね、虚しいと、神様に仕えても戒めを守っても自分の生活にほとんど何の影響もない、ね、何のためになるんだろうかって思っちゃうこともあるわけですね。そうすると、まあこの程度の奉仕、この程度の献金でいいだろうというような思いになおざらになってくるんですよ、ね、そういうようなね、ことは昔からあったんですね。さて、そしてマラキはですね、そういうような人々のですね、状況を見てこの予言をするわけです。それが今日のテキストの3章19節以下なんです。彼は言います。見よ、その日が来る。炉のように燃える火が、傲慢な者、悪を行う者はすべて藁のようになると言ってます。終末の時、終わりの日ですよ。裁きの日には、神様を信じない者、神様に逆らう者は全て滅ぼされると、マラキは予言してるんです。まあね、本当に厳しい言葉ですよね。でも、しかし、神様を信ずる残りの者には、義の太陽が、すなわち救いが来ると、彼は告げるんですね。3章20節です。我が名を恐れ敬うあなたたちには義の太陽が昇る。その翼には癒す力がある。あなたたちは牛舎の子牛のように踊り出て飛び回るとあります。さらに22節です。我がしもべもその教えを思い起こせ。私は彼に全イスラエルのためホレブで掟と定めを命じておいたと記してますね。3章22節です。あなた方にはモーセの教え、律法が与えられている、それを守りなさいと。そして主は言われる。3章23節ですね。 見よ、私は大いなる恐るべき日の主の日が来る前に預言者エリアをあなたたちに使わすと預言してるんですね。このエリアが再び使わされた時こそ救いの時だと、その日まで待てとマラキは預言したんですよ。まあね、本当に素晴らしいことですね。その予言がなったのが、あの、主イエスの惨状の見姿代わりですよ。ルカによる福音書9章29節から31節に、ですね、イエスが弟子を2人連れて山頂に登ったら姿が変わったですね。祈っておられるうちにイエスの顔の様子が変わって、服は真っ白に輝いたと。見ると2人の人がイエスと語り合っていた。モーセとエリアであるとあります。二人は栄光に包まれて現れて、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していたとありますよ。ルカはね、ここでエリアが来るとのこのマラキの予言がですね、なったんだと信仰を告白してるんですよ。あのマラキ書に記されていたことが今ここでなってるじゃないか、ものすごい驚きだったと思うんですね。惨状のですね、実感したわけですよ。イエスはエルサレムに向かわれる前ですね、山に登られて本当に夜を徹して祈られた。エルサレムでは死が予想される。十字架で死ぬことが神の子としてなすべきことなのか、イエスの中にですね迷いがあったわけですよ。そのイエスに神はモーセとエリアを使わせてくださったんですよ。モーセはエジプトので奴隷であったこのイスラエルの民を救い出しまして、カナンの地、約束の地に導いた人ですよ。そのモーセに与えられた律法こそ神の教えとしてイスラエルの民を導いてきたわけです。エリアはですね、あのバールですよ、ね、偶像バールと戦うためにですねイスラエルに派遣された預言者でした。その預言者の言葉に耳を傾けなかったから、イスラエルは国を滅ぼされるようになったわけですよ。そのモーセとエリアがイエスを励ますために来たとルカは報告しているんです。そしてこのモーセとエリアはですね、イエスがこのエルサレムで遂げようとしているこの最後について話したと、9章31節ルカ福音書ですねに記されています。ここで最後という言葉が、使われておりますけども、エクソダスという言葉、ギリシャ語ですね、言語はそういう言葉を使ってますが、脱出という意味があります。ですなわち旅立ちという意味もあるわけですね。イエスがこれから疲れようとしている十字架は本当に終わりじゃなくって新しい旅立ちであることをですね、モーセとエリアはイエスに話してる、それで励ましてるわけですよ。イエスはこの励ましを受けてね、エルサレムの絵の道を歩んでいかれたわけです。こうね、本当にこの人が、宗教に求めるのはこの御利益ですよね。あるいは今の大変な現状から逃れたい、そういうことでしょう。ご利益はですね、信仰すれば治るのかとか、あるいはですね、信仰すれば幸せになるのかという教えで、この苦難の中にある人は 藁をもつかむ思いがするわけですよ。しかしですね、信じても治らない病気がいっぱいあります。あるいは信じて祈っても苦しみが去らない時もありますよ。本当になぜですかと神様に問いたくなるようなね、そういう苦しみ去らないね、よく私もご相談受けますけども、苦しみから逃れることはできない。マラキに描かれている世界はですね、この御利益家がですね、この破れた世界なんですね。他方別の教えでは、そのですね、この世を離れてですね、全くこの、霊的な世界との交流で、救いを求めていくということもあります。でマラキ書ですね、このがこの旧約聖書の最後になるんですが、この予言は終わってですね、黙示文学が始まってくるわけです。この黙示というのは、その神様によるこの世の救済を諦めて再び来るという再臨によってですね、世の裁きを求める世界ですよね。今この預言書をですね、大事にするキリスト教の各派がありますが、このペンテコステ等のですね、再臨宗教ありますね。この霊的なもの、この世的なその場主義のですね、ものにその場の状況のこの気分の高まり、そういったことによって、この場の現状が逃れられていく、そういうものを求めていく、そういうものに人気が高まり始めているんですね。結局ね、自分たちが置かれている現状、この世でのことがね、本当に、救われない、そういうことにですね、希望が持てない状態にある。またその聖書はですね、信じれば治るとは言ってないんですよ。この世は離れなさいとも言ってないんですよ。この世から逃げていきなさいと、エクサシスの中に入ってね、そういう気分の高揚がしてくる、そういう中でこの世辛いことも忘れていく、そういうものでは救済されないとですね。この世的なものから離れなさいとも言わないんですよ。イエスが言ってるのは、十字架を通して与えられる、そういうこの世の救いなんですよ。やまなければ捧げない真実な祈りがあって、聞きえない聖書の流し目があり、震えない愛の御手があり、下りえない謙遜の谷があり、登りえない聖書の清い山頂があるとね、見通しえない輝く展望があり、やまなければ感謝の微笑みさえも捧げなかった、こういう詩をですね、残しました人ですね。それはこの河野進さんという牧師が書いた、やまなければという、本です、詩ですね。本当にこの、河野進さん、ハンセン氏病、要するに雷病の、患者の皆さんのために捧げた人でした。本当に素晴らしい、先生ですけども、 そういう詩を残してます。やまなければという詩を残しました。私たちもですね、この重荷を負うことによって人生が豊かにされていくんじゃないんでしょうか。教会にして心が慰められて清められたというだけにとどまる人はですね、神様に出会うことはないでしょう。誠の神に出会ってないんですよ。その清められた思い、強められた力をこの現実と生活の中で生かしていくときですね、神様に出会っていくんじゃないんでしょうか。聖書が私たちに教えているのは、大事なことはね、この神殿を再建するね、あるいは教会の素晴らしい建物を建てるとかね、あるいはね、10分の1の献金を捧げるということでもないんですよ。私たち自身がこの神様に出会って変えられていくということが大事だと言ってるんですよ。その時ですね、私たちは喜んで本当に神殿のために働いて、心から良いものを捧げる存在になって変わっていくんですよ。ね、本当に教会をね、充実したものにしたいという思いになってくる。そうすると時も宝もね、教会のために捧げていく、神様のために精一杯の捧げ物、自分の時間を使う、あるいは神様からいただいた報酬の中から精一杯の捧げ物を神様のために捧げていく、そういう気持ちに変わってくるということなんですよ。この程度でいいだろうというような方ね、奉仕あるいは捧げ物、献金もそうですよ、そのぐらいでいいのよなんてね、言う人いるんですけども、とんでもないことですよね。神様からいただいた喜びをですね、さらに増し加えるために精一杯の捧げ物を成していくんですよ。そのように変えられていくんですよ。私たちの存在がね、根底から変わるためには本当に苦難、いろんなね、日常生活の苦しみとか戦いが大事なんですよ。十字架が必要になってくるんです。神様からね、お前それでいいのかという御声を神様からいつもいただいている。それに気づくことが大事だと思うんですよ。その気づきを忘れてができないで自分の人生がなんでこうなんだと愚痴不満だけになってしまう。それで一生終わっちゃう人も結構多いんですよ。変わらないんです。変えられないんですよ、自分を。それができないで過ぎてしまう人っていっぱいいますね。そうじゃなくて、やっぱりね、私たちはね、やっぱり日曜日は教会に来て力をいただくんです。そして月曜日から始まる日常生活でね、現実に戻っていく。それぞれの場所で神様のね、御心を問いつつは生活をするんですよ。身胸ならば神様どうお考えでしょうかって、いつもそういう思いを持ちつけて祈りつつ生活することが大事じゃないでしょうか。救い主は来られて私たちの苦しみや悲しみに寄り添ってくださいました。救い主は私たちの罪の咎のために十字架についてくださいました。私たちも十字架を背負っていくんです。多くの方々にですね、クリスマスの喜びを伝えてまいりたいと願うものであります。 皆さんに日の恵みが豊かにありますようにと願うものであります。祈りましょう。神様、2023年のアドベントの第三の真実、このようにして礼拝を守ることができました。感謝いたします。主よ、どうか私たちが本当に御子イエス・キリストをこのようにお使わしくださった主イエス・キリストの恩愛、その恩愛を深く思うことができますように、義の太陽がこの世界に昇られたその意義を思うことができますように、どうか私たちに信仰の力を、知恵をお与えくださいますようにお願いをいたします。願いと感謝、主イエス・キリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。